小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はリスナーの皆さんからいただいたメッセージで、小学校1年生の女の子が作ったお話をご紹介しましたね。
可愛かったですね。あれ、すごく良かったな。
そうですね。しっかりしててですね。
しっかりしててね。ああいう子供の作ったお話ね、また送っていただけたら、ぜひここで紹介したいですね。
そうですよね。さて、今日はどんなテーマでしょう、
今日はね、ガラッと話違うんだけど、僕、仙台に長いこといたんですよね。はい、大学時代を仙台で過ごして、で、大学に終わってから今度は仙台で、ドイツ語の教師として勤めましたので、その仙台での生活を聞いていただこうと思うのね。
はい。
僕、高等学校って神奈川県の小田原だったんですけども、合唱に目覚めちゃって、夢中で合唱やった時期があって、それから大学へ行って、男性合唱団に入りましてね。はい、すごくいい男性合唱だったですよ。40〜50人いたと思うな、大きな男性合唱団でね、で、男性合唱ってまた独特なこの響きがするんですよね、もちろん無伴奏だしね、もう響きがふわーっとくるもんでね、気持ちよくて夢中になって歌いましたね。で、もちろんドイツ語の歌も歌ったし、特に思い出に残ってるのはロシア語のね、ステンカラージンっていうロシアの有名な歌があって、それをロシア語の鬼先生っていう方がいて、これ有名なそのロシア語の学者だったんですけどね、彼がわざわざ来てそのロシア語の発音を教えてくれるわけね、若いもわかんないのにさ、発音だけ覚えて、でステンカラジンを歌ったりなんかしてね、とても良かったですよ。それで大学院終わってドイツ語の教師になったんですけどね、東北薬科大学っていうのがありましてね、そこのドイツ語の専任の講師になって、小さい合唱団があったもんですからね、学生の合唱団。早速もうその合唱に一緒に入って歌い出して、そのうちだんだん指揮をしてね、まとめるようになったんですよ。混声合唱そこはね。それから東北大の教養部でも非常勤で僕ドイツ語を教えてたのね。で、そのドイツ語の発音を教えるのにね、歌で教えるのが一番早いのね。例えば菩提樹だとか、野バラとか、そういうものをね、ドイツ語で覚えさせるわけですよ。そうすると、歌うためには当然発音しなきゃいけないでしょ。ですから、それでドイツ語の発音を覚えるわけね。だからね、僕のドイツ語の授業には必ず歌がつきましたね。
楽しそうですね。
文法をやってね、一方ではもう歌をやって。で、歌は教室でやると他の人に邪魔だから、外へ出てってね。で、その頃の東北大の教育なんてのは山の中にあったから、静かなとこいっぱいあるんですよね。で、そういうとこ行ってみんなで歌ったりなんかしてね。で、そのうちに歌の好きな学生が何人かいて、で、彼らが、授業終わってからね、後で僕のアパートに遊びに来て、で、僕その頃ギター弾いてたもんだから、ギターの伴奏で男4〜5人だったかな、男性で歌ってたんですよ、細々と。で、そのうちに誰かが女の子も呼ぼうよって言い出して、で、今度は女子学生に声かけて、と、まあ僕のドイツ語聞いてる子だとドイツ語ある程度みんなできるから、10人ちょっとぐらいのその男女が集まったわけですよね。で、歌ってるうちにだんだん本格的に合唱になっちゃってね。それで、彼らが1年だったわけです。1年生。で、2年になるときに今度は新入生に呼びかけて、また募集してね。で、その頃にはもう東北大学混声合唱団で名前つけちゃってさ、だんだん本格的になって。それで、続きましたね、それは。で、初めのうちは僕が優しい曲持ってって、日本語も含めてね、優しい、本当にもう和音で綺麗に歌えるような曲歌って、楽しんでたんですね。で、僕が仙台離れてからも彼らはずっと続けてて、東北大学混声合唱団ってのは今はもう大きな合唱団になって、もう歴史は50年以上だしね。立派な定期演奏会やってますしね。大工だったりなんかやってますけどね。楽しかったですよ。こじんまりした、その頃はね、こじんまりした合唱団だった。それで、僕、兄弟がね、4人なんですね。男ばっかりで4人で。で、僕は2番目なんですよ。で、兄貴がいて。で、僕より5つ年下の子が、政治って今音楽やってますけども。で、その2歳下にまた1人男がいて、当時俳優やってたんだけど。で、男4人なもんでね、時々僕がその政治を呼んで、コンサートしてもらったことあるんですね。はい、その東北薬科大学っていうところで、政治が 当時東邦学園の音楽学校行ってたもんだから仲間を連れてきてくれてね、バイオリンだとかチェロだとか、それで学校でコンサートやってくれたりしてこんなんですね、
はい、
楽しかったですよ。それもで今から考えると本当にその後有名になったそのバイオリニストだとかね、チェリストなんかいるんですけどね、こじんまりとその学生のコンサートをやってくれて、そしてまあ僕ら男4人なもんだから誠治が兄弟を一緒に連れてきて4人仙台で揃ったもんでね、じゃあ男性四重奏やるかとかってね、
はい、
男性四重奏をみんなに紹介したりして、ね、聞いてもらったりしてね、ずいぶん音楽は楽しみましたね、仙台では、
うん
うん、で誠治がヨーロッパに留学する前ですけどね、
はい、
若い時代ですけど、で僕たちのその東北薬科大学の合唱団も彼指揮してくれたしね、2回か3回来たんじゃないかな、2年か3年続けて、それからその時ついでに東北大学のコンセ合唱団の方も指揮してもらったりしてね、
うん、
でそれも2回ぐらいやったと思いますよ、
うん、
でまだ彼も本当若いからね、まだ20代22、3だと思うんで、まあみんなと年も違わないでしょ、
うん、
だから随分ね楽しい音楽をやりましたその頃、
うん、
で僕はなんだかその頃ね歌もさることながら作曲も好きになっちゃってね、面白くなっちゃって、
はい、
でいろいろ作曲したことあるんですよ、
先生がですか、
うん、いろいろやったよ。である時ね東北大学がね学生科を募集したんですね、
はい、
大学校歌ってのはないんですよね、いわゆる高等学校じゃないから校歌はないんだけど、何かの時に歌う学生歌っていうの何年かおきに募集してんですけども、募集した時に応募したんですよね、で残念ながら1等にはならなかったけど2等になってね、
はい、
でも発表後の時には一応歌われましたよ、
うん、
歌ってくれてね、報道でみんなが歌ってくれて発表したんだけど、1等になってれば今でも歌い継がれてるんですけどね、残念ながら歌い継がれてないけどねそんなこともあったな。それと自分じゃピアノそんな上手に弾けないんだけど面白かったからメヌエットを作曲してね、
はい、
でこれはね割と自分でもその頃は弾いたんですけども、いろんな人が弾いてくれてね、
うん、
今でも時々弾いてくれる人がいるんですけどね、面白いです、
うん、
でやっぱり曲って残るでしょ、
はい、
だから弾くと20歳代の自分が思い浮かばれてね、
うん、
懐かしくていいですね、
うん、
音楽っていうとね難しく考えちゃう方もいるかもしれないけど、人間にとって音の楽しみっていうか歌う楽しみってとても基本的な喜びだと思うんですよね、
うん、
だからあまり難しく考えないでね、
はい、
下手でいいんだからどうせ、
うん、
声合わせて歌うとかね、
うん、
そういうのがあったらいいと思うの ね
音を楽しむって書きますもんね、
そう、そうね、そうですよね、文字でもそういうふうに書きますね、うん、音楽っていうふうに書きますね、
うん、
僕はそういう意味じゃね仙台での12年ってのとっても音楽が楽しめた時代だったなっていうふうに思ってるんですよ、いろんなグループのね合唱に入って歌ったし、
うん、
それから仙台っていうのは今でもそうだと思いますけども、各大学がみんな合唱団を持っててね、ですから合同の合唱祭っていうのもやるんですよね、
うん、
だから音楽的にはとても豊かな街だったと思いますね、
うん、
で僕自身もその音楽をやる時間的余裕もあったしね、
うん、
その頃は、
うん、
だから音楽的には豊かな時代だったなと思って、
うんうん、
もちろん一方では僕貧しかったからアルバイトばっかりしてましたからね、
うん、
今のコーラスの男性合唱やったり混声合唱やったりしたのもみんなアルバイトの間でね、
はい、
やってたわけで、
ええ、
学生時代はね、
はい、
勤め出してからはアルバイトなくなりましたけどね、
うん、
学生時代はだから男性合唱やってながら他の時間は家庭教師やったりなんかして稼いでばっかりいましたけどね、うん、
アルバイトって言ったら家庭教師、
うん、家庭教師は随分たくさんやりましたよ、
はい、
それから選挙ね、
うん、
当時は選挙のアルバイトってのはまだ素人がやってたんで、今はもうほとんど専門家がやるんでしょうけども、選挙でしたから選挙になると学生は稼ぎ時ですよ、
うん、
一生懸命出かけてってトラックに乗って声を張り上げて宣伝してもらった、随分やりましたよ、だから、
うん、
それから家庭教師はもちろん上等なアルバイトで、僕一番たくさんやった時には9人持ってたことあったな、家庭教師9人というと大変ですよ、
うん、
1人週1だってどっかダブルでしょ、
そうですね、
7日ですからでしょ、はい、それが 試験時期になると、期末試験なんていう時期になると、みんな1回じゃ済まないじゃないですか。うん、2回、3回来てくださいなんて話になるでしょ。うん、すと、ものすごく忙しくなっちゃう。
それだけで忙しいですね。
すごく忙しくなっちゃう。
相手は高校生とか。
高校生でしたね。中学生と高校生が、
うん。中学生、
でした。中学生、高校生。
科目は、うん、
科目は英語よね、主に。それからもちろん国語ね。
はい、
国語と英語でしたね。
文系なんですね。
そうですね、文系です、文系です。それで、随分だから忙しかった、その家庭教師自体で。一人終わったら次へ行くっていう感じでね。
真面目な家庭教師の先生でした？
そう、多分ね、ちゃんとやったと思いますね。それと、山かけるのが上手でね、
はい。
僕もドイツ語の勉強してる人間だからさ、英語で例えば第8課何々、現在完了なんていう感じでさ、ここで何が大事かってわかるじゃないですか。だからそこ山かけてあげるわけですよ、
うん。
ここは必ず出るから覚えてきなさいよ。
うん、
そうすると出るわけよね。うん、そうすると成績がボーンと上がるでしょ。だから、その僕が教えると英語の力、点数が上がるというんで、評判になったらしくてね、ガンガンその申し込みが多くて、忙しかったです、一時。面白かった、とっても面白かった。それと、法沢女子校ってのありましてね、法沢学園ってのあって、そこの高校の夜景のアルバイトというのをやらせてもらったことなんですよ、
うん、
要するに夜、
はい、
泊まり込みです、
はい、
で2人で交代のね月水金というのと川木道というのと2人で組み合わせなんだけどね、
うん、
で仲間と2人で組み合わせになってやりました。これも2年間ぐらいやったんじゃないかな。
じゃあ昼も夜も働いて。
そうですね、昼間は家庭教師よ、
うん、
で夜はその女子校の夜景やるわけですよね、
うんうん、
だから本当にですね、法沢高校にはお世話になりましたよ、
うん、
松木先生とおっしゃる副校長というかな、教頭のおじいちゃんがいらして、
ええ、
随分お世話になりました、
ええ、
面白かったですね。でもそれはでもその中でね、その夜景室に事務員の方の本が置いてあったのね、
はい、
本好きな事務員のおじさんだったんですね。でその本の中に日本昔話修正って本があったんですよ、
そうなんです。
それでそこで初めてね、はい、日本昔話修正という本があることを知ったし、
うん、
その著者の関敬吾という名前を知ったんですよ。で、僕はもう昔話やってましたからね、はい、グリム。あ、こんなことやってる人がいるのかって初めて知ったの。
うん、
で、それ以来その関敬吾先生に会いに行ってるわけです。だからね、その法沢女子高校でね、
はい、
アルバイトさせてもらったのは僕にはね、もう重大な影響を及ぼしてるんです。
そうですね、
重大な影響を及ぼしてるんですよ。うん、柳田邦夫先生にはもうお目にかかってたんだけど、関敬吾っていう人の名前知らなかったもんでね、
うん、
本当にもうそれは幸運なことでした、
うんうん、
でも怖かったですよ。大きな建物、学校のね、で夜中だからもう真っ暗になったでしょ、全部鍵閉まったでしょ、うん、でその時に夜2回見回りをする義務があるんですね、
はい、
懐中電灯持って全部校舎見て回る、うん、怖いんだよね
夜の
夜のお広い学校でしょ、うん、で一時鍵開けて入って、
うん、
で懐中電灯で異常がないかどうかこう見て、
うん、
っていうのをね、
うん、
夜回るんですね、
うん、
やっぱり怖かったですね。
怖かったですか
ちょっと緊張しましたよ、でもいい思いです。ものすごくいい思いで、でその女子校には演劇部があってね、
うん、
女の子たちのその芝居をやるグループがあって、そこの生徒たちとも割と親しくなって、いろいろそのお芝居のアドバイスしてあげたりね。
アドバイスですか
面白かったじゃん、そういう意味で。
ドイツ語を教えながら合唱とか演劇とかいろんな関わりがあったんですね。
そうですね、だから仙台の12年はとっても僕にとっては、
うん、
実り多い豊かな、うん、豊かな
文化芸術時代
年齢からすると20歳ぐらいから30過ぎ前ですもんね、
今日は小沢先生の仙台での生活をお話ししていただきました。
はい、本当は個人的な話ですけどね。
本当に、うん、昔話の研究まではまだそこは、
やっと始まりかけるところですね。
かけるところですね。
始まりかけ
るところ。ドイツ語を教えながら、
そうそうなの、
合唱もし演劇にも携わって豊かな時代でしたね。
いろんなことやってましたね。
はい、さて来週はどんなお話？
あのね、その今の音楽と関係あるんですけどね、はい、僕は自分の経験からしてもですね、声を合わせて歌うってとてもいいことだっていうふうに思ってんのね、
うん、
人が声を合わせて歌う。で、声を合わせて歌うっていうのは、みんなと仲良くこうやんなきゃいけないでしょ？一人だけ飛び出してもしょうがないですよね。みんなと声を合わせる。その時に和音も必要ですよね。和音、音が綺麗な和音を鳴らせる。 で、そういうその音の喜びね、音楽の喜びっていうのはとても大事だと思うもんでね、
うん、
ちょっとその話を聞いていただこうと思う、次回はね。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。